ちょっとですね、今回からマイクが違っておりますけれどもね、USB 接続型のマイクになっております。若干こもってますね。すいません。相変わらずスマホを一発撮りでやっております。ご無沙汰しております。なんでご無沙汰してるかというとですね、2本ほど消えちゃったからなんですけど、まあまあいいですけど。はい。今回はですね、水野大樹さんの話をしようと思います。するかな、します。水野さんの話をするって、水野さんって別によく知らないけど、本もらったんですよね。でね、実は私、本、たまにもらうんですよ。まあ、新聞記者っていう仕事柄ってことはあるんでしょうけどね。ほんで、全然これをですね、還元してないんですよね。本当はね、やっぱ菓子折りの一つ二つ置くとがいいとは思いますよ。だって本って高いじゃないですか、今ですね。で、こういうのって、まあ、ものによりますけれども、基本的には、筆者の人が買って、買い取って、それを送ってんですよね。まあ、なんか枠とかある場合もあるらしいですけれども、出版社によってはですね、まあ、何冊に関しては、なんですか、宣伝してくれた人に送っていいですよ、みたいな。宣伝してないんですよね、一切ね。なんでかっていうと、私が新聞記者っていう仕事をしてるからで、ね、基本的に新聞記者って何も宣伝しちゃダメなんですよ。で、詳しく説明すると長くなるんで端折りますけど、要は、我々が何かしらを PR してしまうとですね、その PR したものに対して、記事に忖度するんじゃないかって思われちゃうからなんですよね。何でもいいんですけど、例えばなんか、この家電めっちゃいいよね、みたいなことを言うとするじゃないですか。そうするとですね、しかし、それが宣伝だった場合ですよ。別に個人の感想として言う分には全然いいし、記者としてもですよ。それは、なんか商品っていうのを企画してみたで書くのはいいんですけれども、じゃなくて、お金もらってる場合ね。宣伝してお金ともらってやってる場合っていうのは、その会社のことは悪く言うわけないんですよね。で、商品もこれいいですよねって言うと。でね、そんなことしちゃったら、そんなやつの言うこと信じられるかっていう話なんですよ。でもちろん、新聞にもですね、広告っていっぱい載ってますよね。で、それは本当にありがたいことなんですけども、だからといって、広告載せてくれた会社に不祥事があった場合とかはですね、バンバン書くんです。それはそういうもんで、ね、むしろこうね、むしろってことなんですか。どの会社に対してもフラットに徹底的にやるっていう取材はするよっていうね。で、悪いことやれば書くよっていう、これは新聞ですから。それはもちろんそういうものとして広告も出していただいていると理解してますけれども、一個でもですね、そういうなんか疑わしい例とかあるとですね、結局なんだと、あいつらなんかスポンサー企業から金もらってその企業のことはよく書いてんじゃないのっていうふうに思われちゃうんで、それは絶対ダメなんですよね。はい。ということがありましてですね、なので、一切合切 PR できない。で、本別にね、これ宣伝することでお金もらったりしてたら送られてくるだけなんですけれども、まあ、とはいえですよ。だから原価がありますよね。これ水野さんの本、会話の 0.2 秒言語学するって本ですけれども、これ本体価格1600円って書いてあるんですよ。でも1600円分の金品を受け取ってる、金品とはね、か本ね、物を受け取ってるわけですね。で、輸送費もかかってるんですよね。それの分の、その対価で、これを PR しちゃうと宣伝してるっていう風になっちゃうじゃないですか。だからね、私ね、本もらっても宣伝できないんですよ。それは例えば X のアカウントにね、こんな本送ってもらいました。ありがとうございました。みたいなことですら、やっぱ宣伝って思われかねなくてできないんですよ。だからね、私に本を送ってきても無駄なんですよ。本当にすいません。宣伝できないんで。だからもう送っていただいても心苦しいばかりなんですが、水野さんね、送ってくれたんですよね。で、これがね、いい本ですね。さっきちょっと読み始めてね、1時間ぐらいでね、結構半分近くまで来ちゃったんで、やばいやばいと思って、読み終わっちゃうと思って、読むやめました。もう一回最初から読みましょうかねっていうね。結構ね、ハードコアな言語学の話を非常にわかりやすく、てか読みやすくね、書いてあって、いやー、工夫されてる。しかも、ゆる言語学ラジオ聞いてる人だったらわかると思いますけれども、語用論とか統合論とか、生成文法とか、そういうやつ。結構ね、難しい話多いじゃないですか。ちょいがち言語学ラジオとかもありましたよね。そういうのがね、 わかりやすい形でかなり整理されて出てくるんですよ。だからこれ読んでから、有限学ラジオ聞く。またなんか理解はかどんじゃないかっていう、すごいいい本ですよ、これね。こういう本もっと読みたいなっていう。うわぁ、なんかベタ褒めしてる感じですけどね。別に美濃さんに忖度しても一切合切してないですけどね。普通に本当にそう思っただけなんでね。なんで本当に、あとこれ、このポッドキャストは私の私的なもんですから、会社の業務とまた関係なくやってるんで、そこはね、取り違えないようにお願いしたいんですけどね。で、そのゆる言語学ラジオですよね。これね、まあ、ゆる言語学ラジオ自体は、水野大樹さんと堀本健さんというね、お二人でやってらっしゃいますね。で、お二人とも知ってますし、ただまあ、ゆる言語学ラジオは基本的に、水野さんが、メインパーソナリティですね。で、これに堀本さんが、まあ、茶化しなすとしてですね、茶化しを入れていくっていう構成。まあまあまあ、もうちょっと丁寧に言うとすると、堀本さんがプロデューサーですね。水野さんっていう才覚を見出して、この人が喋ったら絶対面白いのができるっていうふうに番組を作り上げたプロデューサーが堀本さんですね。で、まあ、逆にその、堀本さんがメインスピーカーになってる番組としては、ゆるコンピュータ学ラジオってあって、こっちも面白いですけど、まあ、案件がすげえ多いなと思うんですけど、ゆる言語学ラジオも案件はありますよ、ね。ただね、こういう知的なコンテンツって今すごくたくさんありますよね。とりわけYouTube、Podcast には本当に溢れてて、で私も好きなんで、少なからずそういうのね、見たり聞いたりしてます。もう、ゆる言語学ラジオは最初から一本目から全部聞いてます。ゆるコンピュータ学ラジオもまあ多分そうじゃないかなと思いますけど、他にもいっぱいありますよね。で、人気もあるんですよね。こういう知識系のコンテンツっていうのは。ただ、私が知る限りですね、ちょっとね、ゆる言語学ラジオって、他と違うなと。何が違うってね、一番違うのは、言語学者さんですね、これ監修してるんですよね。だから、概要欄とか見ると、何分何秒のところでこういうこと喋ってるけれども、これは正確には本当はこういうことですよ、みたいなのが、言語学者さんが名前出して指摘してるんですよ。こんなコンテンツはちょっと他にないんじゃないかな。ね、それね、やるかやらないかっていうところで言うと、ね、まあ、それやった方がいいでしょうね。間違いなくなるからね。だけどみんなやんないのはなぜかっていうと、一つにはお金がかかるからですね。で、もう一つにはめんどくさいからですよね。だっていちいち学者の先生とやりとりをしなきゃいけないわけですから、その論文の手間とかありますよね。やっぱこういうコンテンツって、グルーブが大事なんで、その場のノリでね、やっていくっていうのがすごく大事ですから、モメンタムを失う。勢いがなくなっちゃうっていうのがあるんですけどね。で、もう一つは、つまんなくなる可能性ありますからね。やっぱり、学問っていうのは非常にこう、純粋なものですから、シンプルに、やっぱりこう、なんていうんですか、間違いがない事実っていうのを、こう、探るっていうのが学問ですよね。そうするとね、面白い、例えば、例えとかっていうのが面白さを生むんですけれども、例えってやった瞬間に、正確さが外れるんで、違うから。もう、例えやっちゃった時点で、それも学問の道から少し外れちゃうんですよね。どんなにうまく例えても。っていうところがあるので、やることにもリスクがあるはずなんですけれども、水野さんは、というか、ゆる言語学ラジオはやってると。でね、これがすごいなと思ってるんですよ。お金と手間かけて、しかもコンテンツのエンターテインメント性を削ぐリスクもかけてやってるっていうね。これは、ゆる言語学ラジオね、聞いてる人ならご存知かと思いますけれども、かなり初期の頃だったですけれども、まあ、ちょっとね、番組の内容の中で、いや、それはどうだろうと。言語学的に見たらそれってちょっと、違うよね、みたいなのをやっちゃって、で、それに対して、ものすごい真摯な反省っていうのをですね、水野さんがして、そこからこういう体制になったもんだと理解してます。これもね、そういうことって、知的な、エンタメコンテンツには、まあまあ、あることだと思うんですよ。なんかこんなにきちんと謝ってる人、きちんと反省して、しかも、しっかりとですね、言語学者を呼んできて監修してもらっている形で解決してるって。 あ、見たことないですよね。いやー、この辺のね、覚悟。これがね、やっぱね、水野さんというか、ゆる言語ラジオに対する信頼ですよね。だから聞き続けてるっていうところも、それもう絶対あるよなって思うんですよね。なかなかできませんよ。だって、このいただいた本もね、会話の 0.2 秒言語学するっていう本も、帯が、今井睦美さんなんですよ。今井睦美氏推薦。で、本当に今井さんには申し訳ないんですけれども、ゆる言語学ラジオ聞いてると、あ、出てきた人だなって思いますけど、普通知らないと思うんです。学者さんですから。で、しかもその学者さんって言ってもね、iPS 細胞の山中教授とかにないから、そんな別にバンバンテレビ出てくるよっていう感じではないでしょ。つまりね、この帯を読んで、この本を買おうと思う人っていうのは極めて限られてると思うんですよね。で、これそもそも、水野さんって出版社勤務なんですね。しかも、まあ、誰でも知ってるような有名な出版社の勤務なんですよ。だから、帯を誰かに書いてもらおうと思ったら別にいくらでもできると思うんですよね。誰でも。それこそ、その、まあね、タレントさんだったり、それからですね、まあ作家さん。これはかなり幅広くね、頼めるでしょうね。漫画家さんもいいですよね。漫画に強い出版社ですしね。それから、もちろんインフルエンサー。水野さん自身、あるいは堀本さんの人脈とかもあるでしょうから、いろんな人引っ張ってこれそうですよね。まあ、別に具体的な名前出せないですけども、もう、相当な著名人を連れてこれると思いますね。だけど、あえて連れてきないっていうことですよね。そこじゃないんだと。やっぱりここは今井睦美先生に書いていただきたいっていう、そういうね。結局ね、言語学へのリスペクトがすごいんですよね、水野さんってね。言語学者へのリスペクトでもある。やっぱりその、ゆる言語学ラジオっていうコンテンツ自体が、そういう言語学者さんたちのもう血の滲むようなね、大変なこうね、努力っていうのがあって、その上に成り立ってるんだと。まあ、ある種ね、その、まあ、言葉がね、良くないかもしれないですけど、上前を兼ねるっていうね、言い方になっちゃうとね、言葉悪いですけど、まあ、でもやっぱりその新聞って本当に上前跳ね商売ですよ。当事者の方がいらっしゃって、その上前を跳ねてですね、報道してるっていうところと、まあ、ある種共通するものがあるんだろうなっていうふうに思うんですね。ただ、まあ、新聞社がじゃあその辺をね、どこまでこう内政的にやってるかって大変難しいと思いますけど、水野さんはしっかりやってるんですよ。それがこの本に全部、現れてるなって感じするんですよね。だし、まあ、水野さんの作ってるコンテンツに反映してると。あれですよ、別に堀本さん名前出してないけど、堀本さんがでもそこをまあ、なんていうんですか、プロデュースしてるわけだから、当然それは堀本さんの手柄なんですけどね。だって堀本さんが本当に鬼悪魔みたいな人で、そんなことやっても何の彼にもなんねえんだからいらねえって言っちゃったら、言語学者に監修してもらうことできないってことだね。それは当然堀本さんにもそういうリスペクトが、まあ水野さんのね、100万分の1ぐらいはあるからやってるんだと思いますけど、嘘ですよ。堀本さんも参りましたね。で、そういうのっていうのがね、しかしね、極めて珍しいっていうのがね、実情だと思います。本当ね、そういう、他にもね、こういう学者に監修をお願いしてるコンテンツあるよっていうことであれば、ぜひね、ちょっと皆さん教えていただきたい。それ見たいな、聞きたいなと思うんでですね。うん。っていうことなんですよね。でね、まあ多分ここで止めとくとね、すごく綺麗な、誰にも紹介しやすいポッドキャストになると思うんですけれども、もうちょい続けるんですよね。サイエントークっていう番組があって、まあ、理系、科学系のポッドキャストとしてはかなり知られている番組ですね。ポッドキャストアワードもね、ノミネートされた。で、そのサイエントークのレンさんが最近、まあ、ちょっとしたね、まあ、なんか、問題提起をされた。で、見てましたけど、何かっていうと、古典ラジオなんですよ。日本一のポッドキャスト古典ラジオですね。歴史をエンタメっぽく語る。エンタメっぽく語るって言ってるのはサイエントークですね。歴史のキュレーションラジオですね。うん、で、何かっていうと、その、科学の歴史を取り上げるっていうシリーズが古典ラジオになって、で、その中で、その、原子力のですね、ストーリーがあるんですよね。で、そこで取り上げられた科学者の、に対する、まあ、評価っていうのが、これちょっとこれおかしいんじゃないと。 なんかちょっと、なんか、一部分だけを取り上げていて、全体的な理解が間違っていけないのっていうその問題提起をされたと。あ、レンさんですね、サイエントークの MC ですね。それで、ただ、それで古典ラジオ側からも返事があったんだけれども、まあ、それによって別に、なんていうかね、概要欄が変わったとか、内容に何か付け加わったっていうことはなかったですねって、まあそういうお話なんですけど、詳しいことはね、レンさんのノートとかに読みは、いろんなこと書いてあってね、そちらに正確なこと書いてあるんですけど、私はもうちょっとなんか、適当に端折って喋ってるんで、話半分に聞いてもらいたいんですけど、まあそんなことがありましたよって。でね、そう。だから古典ラジオって、まあ、監修はしてもらってないと思うんですよね。少なくともそこに、その概要欄とかに何も書いてないですかね。歴史学者さんが監修してるってことないし。てか多分ね、古典ラジオってあんだけ広い分野扱ってるから、監修できる学者いないと思います、ね。歴史学者って、それぞれ自分の専門の時代とか、地域とかあるんで、そこを外れたことは何もわかんないはずなんで、できなさそうですよね。ただまあ、やろうと思えば、その時々、この分野だったらこの先生、ここだ、この歴史に関してはあの先生とかっていうやり方はできると思いますけれども、少なくともその表記はないですね。一応確認、概要欄確認しましたけれども、その YouTube のサムネイルは誰が書いてますよみたいなのが書いてありましたけれども、学者の監修についてはないですね。であと参考文献も、あるんですけど、これがまたね、ゆる言語学ラジオと同じバリューボックスが絡んでるんですね。バリューボックスって書いてすごいですね。で、参考文献がそのバリューブックスの取り扱いのサイトとかとリンクしてるんですけど、本なんですね、基本的にね、全部。で、まあ、これは決めつけができなくて、それはバリューブックスで取り扱ってるものが本だから、本が並んでるんだろうなとは思うんですけど、あと冊数がすごいですね。一つのテーマでやっぱり40冊超えみたいなこともあって、さすがだなと。そんだけ読むの大変だなと思って見てますけれども、まあ、ただ基本本なんだよなっていう。論文入ってないんですよね。わかるんです。本当にそれは論文も調べてる可能性は全然ありますし、さっき言ったように、バリューブックス上で論文売ってないから論文がリンクがないだけっていう可能性も大いにあると思うんですけど、ただね、なんかゆる言語ラジオは論文には論文へのリンク貼ってあるんですね。とはちょっと違うんだよな。でね、それは、今言ってるのは別に私はあれですよ。古典ラジオを腐そうってわけで全然ないですけど、別に古典ラジオ大好きですし、それから世界史がそもそも大好きなんですよ。本当に水野さんに申し訳ないですけど、俺言語学よりも世界史の方が好きだから、正直世界史の資料集とかってずっと眺めてられますもんね。言語学の本はいくつか、ソシュールとか読んだことありますけど、ちょっともう即放り投げちゃったんで、すいません、水野さん、本当に申し訳ないです。なんですけど、ただ、なんていうんですかね、学問に対するリスペクトみたいなのは、やっぱり、古典ラジオが変というよりは、色言語化ラジオの誠実さが突出してるんですよ。みんな普通古典ラジオ的な感じですよ。で、まあ、おそらく、すげえもう完全に推測ですけど、本を読んで、その本の内容を総合して、こういうこと言ってる人いるね、ああいうこと言ってる人ね、で、台本をまとめて書いているのが古典ラジオだろうなと。それでね、まあ、レンさんの、こうね、ご意見ごもっともだと思いますし、なんか、そんなん別に概要欄に一言入れるのすごい簡単なんですよね。私も仕事でやってる方とかっていうのは、たまにそういうことをやることもありますからね。言い間違えたりするやつね。でね、そんな難しいことじゃないんですよ。だけど、それもやらないっていうことで、で、一つ思ったのは、やっぱね、目的が違うんですよ。古典ラジオって、株式会社古典っていう会社がやっているサービスの一つなんですけども、古典ラジオ自体からお金取ってないんですよね。みんな無料で聞ける。もちろんなんか会員のサービスはあるんですけど、別に基本的にあれ、だからといって、見返りがすごいあるっていうものじゃない。ちょっと先に聞けますよとかそういう話ですよね。で、古典、株式会社古典って何やる会社かっていうと、歴史のデータベースを作る会社なんですよね。世界史のデータベースを作ると。世界史でこんなことありましたね。こんな人物がいましたね。みたいなのです。全部データベース化するっていうね。すごい。いやー、これはね、私初めて聞いた時は、なんてすごいんだと。ぜひやってほしいって、もう心底ね、思ってますけれども。ってか、逆にそういうのないんだねっていうふうに思いましたけどね。うん。素晴らしい事業ですね。ただ、みんな思うと思う。どうやって金取るんだっていうね。 ビジネスとしてやるからにお金が発生しなきゃいけない。で、まあ、実は株式会社コートもそこにも挑戦してて、ポスト資本主義っていうものにおいては、こういうね、その、直接的にお金を作らないものに対してもお金が投資されるっていうのがあり得るべき姿なんじゃないですかっていうのを問題提起も含んでるっていう、まあ、大変すごい会社でよく成立してるなと思います。そのことにね、本当に私は尊敬してるんですけど、ね、これ本当に。ただね、じゃあ、その歴史のデータベース、世界史のデータベースを何に使うのかっていうと、コンサルなんですよね。サイトも確認しました。だからそこにはいろんなこと書いてるんです。個人にも使える、教育にも使える、様々なところに使えるんですけど、企業にも使えますと。で、実際にこれ、番組の中で、会社さんとかおっしゃってたと思いますけれども、企業のコンサルティングもやってるんですよね。歴史的な出来事から、あなたの今の会社の状態っていうのは、あの時代のこの国に似ていると。その時、その君主はこういう選択を取って、結果こういうことになりました。みたいなことがコンサルになるっていうね、そういうことですよね。すげえなと思うんですけれども。これをね、やるっていう、そういうサービスが、まあ、視野に入ってるわけですね。そうすると、結局、これって、その学問としての歴史を極めるっていうこととは、まあ、全く別なんですよ。歴史っていうものをツールに使って、それで、人のね、問題解決に、役立てていくっていうことですからね。歴史学自体が結構今、曲がり角に来てるっていうね、言われ方もしてますよね。で、この辺っていうのは、すごい難しいところなんですけれども、てか、正直私別に全然歴史は全く詳しくないんで、ちょこっとなんか新聞に書いてあるね、文書とか読んで、怖えって思ってるだけですから。やっぱどうしても歴史学って、つまみ食いみたいになりやすい。そうしょうがないですけど、基本的には、その時代っていうのに専念して調べないといけないってところがあって、全部を総覧する、俯瞰するっていう視点には意外となりにくいんですよね。だからまあ、株式会社コテンがやってるのはまさに俯瞰、総覧の方なんで、学問のその歴史学からはやっぱどうしても外れちゃうんですよね。ならざるを得ないんだろうなと。そうするとやっぱり、例えばじゃあ株式会社コテンが原点に当たるってことは考えにくいですよね。学問として歴史をきちっとやっていくんだったら、織田信長のことを知ろうと思ったら、新潮後期とかっていうのをそのもの読まなきゃダメじゃないですか。ね、古事記日本書紀とかもね、古事記の文章を読まなきゃいけませんね。そのためには、古典、なんだ、株式会社古典の古典じゃなくて、勉強のね、古典っていう授業がありますけどね、古文を読むってことが、の能力が強くなったりとか、まあそういうことがありますよね。それやってらんないよねっていう話ではあると思う。つまり、おそらく、信頼できる著者が本に書いてあるぐらいのレベルのこと。つまり、それっていうのは、まあ、大体の疑いない、荒らせない事実が書かれていると考えられる。まあ、これも難しいですけどね。坂本龍馬ってどれぐらいに使ったのかっていうのは諸説あるし、例えば聖徳太子ね。聖徳太子はいないって話もあったんですよね。で最近では、いないってことはねえだろうと。あと、重要なことも間違いないだろうと。ただまあ、そこには一定の留保必要だよねっていう話ぐらいにはなってますよね。だから、同時代にいた推古天皇の方がよっぽどすごかったんじゃないのみたいな話とかもあったりとか、まあまあ、いろんなのがあるじゃないですか。だけどまあ、聖徳太子がいつ生まれて死んだぐらいのこと、死んだとかはあったかな。まあ、大体その疑いない事実ってなって、古典が扱ってるのってそこなんですよ。で、じゃあ古典ラジオは何なのっていうと、あれは広報装置ですよ。あれを聞いて面白いなって思った人が、投資をする。そうですよね。そういうふうに、まあまあ、言い方ですけど、お金引っ張ってくるための装置ですよね。それは、深井さんとか古典の人も、そういうもんだって言ってると思いますから、つまり、で古典ラジオの内容自体をすごい、なんていうんですかね、ギリギリ詰めるっていうことは、まあ、多分鼻から考えてなくて、ああいうの聞いて共感してくれるような人っていうのが、その世界史のデータベースの方にお金を相当出してくれると。古典という企業のあり方に共感してくれるっていう、その数値としてのポッドキャストなわけですよ。だから、まあ、あんまりね、多分、 その歴史的な厳密さとかっていうのは最初から考えてないんですよね。そこら辺がね、多分ね、レンさん期待していたところとずれたんだろうなっていうふうには思うんですね。で、これってね、本当に難しいことで、私、だからでも、ゆる言語クラジオ、だからすごいなって思うんですよね。普通できないんですよ、やっぱね。そんな、厳密な交渉も加えつつ、みんなが面白く聞いてくれるようなものを作るっていうのが、これはね、離れ技としか言いようがないんですよ。一番でかいのはね、多分ね、作ってクリエイターのモチベーションが下がると思う。うん。何言ってんのって多分ね、博士号を持っているレンさんとか、持ってたよね、博士号。思うと思うんですけれども、それはやっぱね、ある程度、勢いみたいなものをつけようと思ったら、学術的な精密さっていうのは常にハードルになりますからね。うん。それをうまく両立させられている水野大樹さんっていう人が本当にこうすごいんだっていうことはね、言っておいていいんじゃないかなと。うん、実際に会って喋ってみると本当にね、気さくなあんちゃんですけれども、あとだいぶ抜けた感じもあるんでね。その辺がまた面白いですけどね。うん、いや、まあまあ、ね、そういうところっていうのは、結構ゆる言語クラジオって僕は奇跡的なコンテンツだなっていう、いっぱい、知識系の、ナレッジ系って言いますよね。ナレッジ系のコンテンツってあるけれども、ゆる言語クラジオはやっぱり全然他とは違うなっていうのを、思ってますよね。真摯です。誠実。リスペクトがすごい。学問へのリスペクトがすごいんですよね。学問へのリスペクト度数みたいなので、なんか座標軸作るとすると、ゆる言語クラジオって圧倒的に強いと思うんですね。そしてこういう本も出るっていうことですからね。なんかこう、いい感じで言語学っていうのがね、盛り上がっていくっていうところで、すごい、影響力を及ぼして、なんかインフルエンサーって言いますね、こうあってほしいなっていうね、ことを感じましたよということですね。